はい、お時間になりましたので、第2部、後半戦、始めさせていただきたいと思います。ですね、このプログラムは、パネル形式になっておりまして、IPv4 アドレスの、移転についてお話ししていただきます。で、パネル社のご紹介だから、小林さん、またまたま紹介と、それからは、プログラムの中でしていただけると思いますので、じゃあコーディネーターの中川さん、よろしくお願いいたします。
はい、はい、ポリシーワーキンググループの中川明と申します。よろしくお願いいたします。このセッション、17時45分まで、行いたいと思います。よろしくお願いいたします。本日は IPv4 アドレス移転パネルということで、3名のパネラーの方を、お呼びいたしました。まずはコーディネーターとして私が、行わさせていただきたいと思います。で、ちょっと順番、席座る順番違うんですけども、皆様から向かって、あ、これ合ってる、しゃべる順番が違ってます。皆様から向かって、左側が、株式会社ジオロケーションテクノロジーの、風間さんです。
よろしくお願いします。
真ん中が、株式会社経営オプティコムの、松田さんです。
よろしくお願いします。
一番右が、株式会社インターネットイニシアチブの小林さんです。3名の方に、お話し、いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず私の方から簡単に、前段のお話をさらっと、させていただきます。でその後、3名の方に、お話しいただいて、その後、皆さんで、Q&A ディスカッション、させていただきたいと思います。このような形で進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、まず最初にちょっと伺いたいんですけれども、この中で、IP アドレスの、移転関係の、業務に関わっている方とか、いらっしゃいますかね。直接かかっ、あ、はい、1名、2名、3名ぐらいですね。あと何でしたっけ、なんか聞いて。
これからされる
ような。これからされるような。はい、これから、はい。はい、今のパネラーの方からのリクエストがありまして、確認させていただきました。ありがとうございます。で、本日お呼びした方は、実際に移転を経験されている事業者さんやブローカーさんです。で、今の、移転のトレンドですとか、経験談などを、お話しいただいて、で、皆様のお役に立てればなということを、今回の、趣旨として、進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、これはもう、お話しする必要はないことだと思いますけれども、振り返ってみると、V4 アドレスを枯渇して6年が経過しましたと。で、それに、その後、主なものを、主な動きを、リストアップしました。今の2011年4月に、通常割振りが終了。その後、最後のスラッシュ8、これ先ほどから出てきた話ですけれども、最後のスラッシュ8のブロックから割り振りを、開始、1組織最大22ですと、スラッシュ22です。で、2011年の8月、JP 肉管理官において移転が、可能になりますと、いわゆるこれが、国内移転です。で、2013年の6月に RRA 間の、移転が可能となる、いわゆる、国際移転が可能となりました。で、2014年の7月に返却 IPv4 アドレスの、再配分が、可能となると、これは最大スラッシュ、で、2015年の、12月に、先ほどの紹介でありました、V4 アドレスの移転希望者リストというものができたと。はい、で、移転の、履歴、現在、282件ぐらいですね。ちょっともしかしたら何件か増えてるかもしれませんが、で、このような、移転希望リストが、ありますと。で、APNIC、これちょっとさっきの数字と違ってるかもしれないんで、間違ってたらまたウェブアップするとき、してあるんですけど、修正しておきます。APNIC でも、ではすごく、数が進んでます。で、今日、お呼びした経営オプティコムさんの、実績は、このようになってます。4件ぐらいですかね。11件国際移転の実績があるということで、お呼びしています。IIJ さんは、ページが2ページにわたるんですけれども、たくさんやってらっしゃいます。1ページ目がこれ、で2ページ目が、これで国際移転を含んでます。で、上に、いっぱい 立場してないですけれども、どうなんだろうなっていう、まあ、そのぐらい、やってらっしゃる、方、経験をお持ちの方をお呼びしましたといったことになります。それでは、3名に、ご発表をお願いいたします。よろしくお願いします。切り替えますので少しお待ちください。では、お願いします。
はい、ご紹介預かりました経営オプティコムの松田と申します。よろしくお願いします。最初に自己紹介になるんですけども、次のページ、はい、我々関西を基盤としておりまして、FTTH 事業であるとか、それに伴う電話テレビといったドリブルプレイというのを、ベースとして活動しております。また近年ではですね、マルチキャリア MVNO ということで、マイネオと全国展開もさせていただいております。私の業務内容としましては、主にネットワーク全般の装置の、開発や新機種導入であったりとか、この辺りの部分と、あとはその DNS の運用と IP アドレス、ドメイン等の管理をしています。今回はこの IP アドレスの部分に関連してますので、私は、お話ししたいと思っています。だから私自身はですね、このコミュニティに参加させていただくのは初めてなので、あまり勝手が分かってないところはあるんですけれども、今回特にアドレス移転に伴う苦労話を話してほしいということでしたので、特に我々が今回経験してきた部分で何かあればということで共有させていただきたいと思います。はい、お願いします。最初に購入履歴と背景をお話ししましてから、各段階における苦労話、特にですね、我々が今回その取得時にですね、いろいろクリーニングとか行いましたので、そのあたりの経験等を共有させていただきたいと思います。はい、お願いします。まず最初に弊社の IP アドレス購入履歴ですけれども、だいたい約2年前ぐらいから調達活動というものを、調査活動を始めてですね、今日現在で約20万 IP クラス B3 個分を調達完了しているという状況になります。下記に示しています3件とも、いずれも国内の仲介業者さんを経由して売買契約を行った上で獲得したアドレスになってございます。ここでですね、初めてかつ国際移転であったこの、去年の5月に移転完了した、米国から購入したこの話を主に今回トピックとして振り返ってみたいと思います。はい、まず検討に至った背景ですけれども、弊社はアドレスの使用内訳一覧を見ますと、主にも個人向けの FTTH 事業でおおむね払い出しております。グローバルアドレスで払い出しますので、やはりもう FTTH のユーザー数の伸びに伴って需要というのは必要になってくると。また近年その MVNO の方もユーザー数伸びておりますので、もう在庫というのはほぼ数パーセントを切っていた状況になっていました。というところで、今後のユーザー増加というのを見越すと、全くアドレスが足りない状況が見えてきてましたので、これが経営上のミッションクリティカルな状況になっておりましたという状況になります。はい、最初にこう検討を始めた段階でです、どういったことがあったかといいますと、やはり社内 その理解ですよね。購入という行為を行うことに対する理解を得るための布教活動が当初欠かせなかったというところはあります。もともとアドレスというのはタダで付与されていたというのが、昔からの常識であったと思うので、そのあたり の認識をしっかりと持っていただくというところとかですね、あとはその、そもそも本当に足りないのかっていうところはよくよくやはり詰めていかないと、社内のコンセンサスというのはなかなか得られないと思っています。いろんな側面があると思ってまして、例えばその管理面の都合という範囲観点で言いますと、例えばそのポリシー、いろんなそのニーズでアドレスを払い出すわけですけれども、もっとこう細分化して細かい、クラスで払い出していくと、実はもっとこう厳密な管理をして、やっていけるやりくりすることは多分できなくはないかもしれないんですけど、結局それって管理上のコストに反映されていくので、このあたりのトレードオフもあるのかなというところは しました。また技術者としての観点からいきますと、アドレスを払い出している、装置ですよね。そこのアドレスをプールしている装置の、プールの仕方、これというのはある程度その、贅沢に払い出していると分割損というのがどうしても出てくるわけですけれども、まあ、これをもっとこう切り詰めてよりこう分割損が少ないようにマネジメントしながらやっていくっていうこともできなくはないと思うんですけども、その分細かい経路をたくさん計算しないといけないようなそのルーター側の負荷っていうのは上がってしまうと、結局設備コストに反映されてしまうので、まあ、なかなか難しい話になっていくと思います。かたや栄養的な都合というのはやはりありまして、納豆というのも検討いたしましたが、結局その他社があまりやってないという状況で、プライベート IP によるサービスっていうのはやはりその他社劣後というのがどうしても厳しい側面がありますと、またそのお客様から見てもどうしても利便性が下がってしまう行為ですので、まあ、なかなか踏み出しづらいなというところはあると思います。はい、次に取得までの苦労話ということで、実際に、調達活動に入った時ですね、まあ、会計処理はどうしたらいいのかとか、今までその全くこの辺で経験がなかったところですので、まあ、資産計上でしてもいいものなのかとか、時価が変わっていくに値するその損益、評価益とか評価損、どういったふうに扱えばいいのかとか、ところは、まあ、経理部門との調整がやはり必要でしょうと。また、チャンス購入という話になってくるので、まずは手を挙げますと。手を挙げるんですけれども、実際に案件を獲得できるかっていうのは、これはもう運次第。競争ですので、圧倒的な売り手市場ですので、なかなかこれはまあ、そういったところを経営層にご理解いただくというところが必要になってくると思います。またここが結構ボトルネックでして、その契約、実際に購買契約をするまでアドレスが開示されないので、事前にそのブラックリストの調査だったりとかができなかったというのが、ちょっとまあ辛かったなというところはあるかなと思います。あとはその仲介取引ということですので、まあ、その特に国際移転になりますと、国内の仲介業者と海外の仲介業者というので、まあ、そのあたりの4社間にまたがる取引というのが非常にややこしいというところで、まあ、それぞれの予診調査を行いましたし、またここはちょっとあれですけど、まあ、要はですね、なかなかそのニッチな業界だなっていうのを感じたところはやはりありますね。また契約書がこう電子的なサインが必要ということでしたので、通常の書面ではなくてですね、iPad を持って社長にこうサインをもらいに行ったみたいな、まあ、そのあたりのちょっとなかなか未知の形態だったなというのは振り返ってみて思うところでございます。ここでなぜ我々海外アドレスを購入したかというところなんですけれども、まあ、特に活動始めて2年前ですねとかは、やはり海外アドレスの圧倒的に安かったというのが非常に魅力的な部分だったと思います。これは我々が独自に、検討したデータになるんですけれども、アドレスの相場感を入手するために今作ったグラフになりますが、これは海外のオークションサイトの取引実績というのは公開されてますので、それをもとにデータ化してみました。この青いギザギザになっているグラフ、線グラフがその、月単位の約定したアドレスの単価っていうのを線形グラフにしています。で、下の黄色い棒グラフはその月ごとの、競馬にかけられた件数ですので、まあ、やはり2014年から見ますとかなり近年は活発になってきているというところはあると思います。これはあくまでその海外のサイトですので、方法が全て営林の中の移転型なんだということは、申し添えておきます。近年は特にこの競売件数がだいぶ右肩上がりに見えるんですけれども、一方でその取引されているブロックが非常に細かくなってきていると、大きいブロックというのはなかなかもう出にくくなっているような傾向にもあると思います。かたやその点線の、破線で表記してますのが国内のアドレス相場ということで、これは一回からデータがあるわけじゃないんですけど、まあ、弊社が独自にいろいろヒアリングした結果、まあ、大体このくらいだろうというところで、まあ、プロットしてみました。当時はですね、やはり、海外アドレスの方が、 半分ぐらいのコストですだというところが、まあ、大きかったかなと思います。近年はだいぶもう高騰してますので、まあ、そこまでの優位性っていうのは若干薄れてるのかなというところは思っています。はい、ここからなんですけれども、実際にじゃあ取得しましたというところで、JP ニックさんとのまずその審査等々は、まあ、思ったほど苦労せずそんなに行きました。まあ、必要書類に必要な項目を思いやれば、まあ、そんなに通してくれると、まあ、こんなこと言うとあれですけど結構ザルだなと思いました。でですね、ただ実際に異常変更を行って、まあ、移転が完了した後ですね、社内でいろいろこう、試験的に使ってみたところですね、一部の動画サイトが見れないという問題が浮上しまして、急遽クリーニングと1年間の非防止エイジングというのを実施いたしました。これについて10ページ以降で詳細にご説明したいと思います。最初にクリーニングの大まかな流れですけれども、まず移転完了したら、まあ、すぐさまブラックリストの調査とかレピテーションサイトでの評価の実態というのを見ました。まあ、これ移転完了というか、まあ、アドレスが開示されたらすぐさまやるべきだとは思います。でなるべく早く IRR の登録であったり、まあ、BGP での経路候補というのは開始しましょうねと、なるべく早く浸透を開始させて、だいたい1ヶ月ぐらい、様子見た後に、まあ、浸透状況を見てみて、もしそのブロックされているサイトが見つかれば個別対処、メール等や家電等を行ったということになります。これを何回か、3サイクルぐらい繰り返しまして、ようやく利用開始判断に至ったという経緯になっています。だいたい、結果的には1年間ぐらいかかりましたね。はい、次ですね。ここでエイジングによる浸透でどういうふうに見てくるのかっていうのをちょっと、まあ、一例ではありますけれども、これ国内のまあ、主な、動画コンテンツを掲載しているサイトを、例えば移転完了直後に見ていたところですね、結構その動画が再生できないっていうふうなところがありました。これが正しい1ヶ月後にもう一度見てみると方法解消はされていっているということでしたが、やはりその一部のサイトはどうしても修正されてなかったので、他はおそらく、何らかのやはり具体的なアクションというのを取っていかないといけないんじゃないのかなというところは、思っています。はい、ここで我々が行った調査内容なんですけど、何をしたかといいますと、まず調査 URL リストというのを、作ります。でそれを、KOPT アドレス、弊社自社のことは KOPT というふうに表記するんですけれども、まあ、便宜的にもともと弊社がずっと持っていたアドレスを KOPT アドレスと呼びます。また今回購入したアドレスを US アドレスと呼びますと、それぞれのアドレスはアサインした端末をまず用意します。それで同じリストを注入させてあげて、クローラーで各サイトにアクセスをさせると。そこで差分がなければ問題なし、で差分があった時にこう異常ありとって抽出を行いました。大きくまず調査丸1と書いてますのが、これは本当にアクセス可否だけを見るものですね。応答がないであるとか、エラーが返ってくるとかですね、そういったところを、すごく単調な調査ですけども、とりあえず数を試すという観点で行ったのが調査丸1。で、調査丸2というのが、もう少し具体的に HTML ソースをゲットしてきて、機械的にもソースコードの差分を判定すると。何か差分があれば、異常ありと判断する。したりですね、まあ、そういったことを行ったのが、より詳細な調査を行ったのが調査丸2の内容になっています。まず調査丸1の結果をお示ししますと、次のページになりますが、これはですね、表の見方になりますが、まずは調査期間は今年の、2月から4月、移転完了から大体半年以上経過していた時点にはなります。ここで調査したサイトは約38万ぐらい。これはもう全世界の人気サイトを集約したリストがありますので、それをもとに、もう日本だけじゃなくてですね、全世界のいろんなサイトをまんべんなく見たという形になってますが、まず結果の方ですけれども、KOPT アドレスの方で見れて、US アドレスで見れなかったというのが、トータル153サイト。まあ、割合にすると大体 0.04%。ただし逆のケースも少なからずありまして、 まあ、これ結局その日本ではもう日本のアドレスしか見させないようなサイトも当然ありますが、世界に目を向けると逆のケースが当然あってしかるべきですし、まあ、これはもうそのアドレスの持つ個性そのものなのではないのかなと思うところなので、まあ、この1万分の4とか1万分の13ぐらいが、まあ、インターネット上にはどうしても存在してしまうというのはもうやむを得ない話なのかなというところは思いました。まあ、いずれもですね、この見れなかったサイトは大体海外のサイトばかりでしたので、まあ、ほぼクリティカルな影響はないのかなと判断はしております。はい、次のページお願いします。今度は調査マルリンの結果ですけれども、まあ、いろんな観点でリストを頑張って作りまして、まずあの Google トレンドザワードっていうのはその Google でなんか人気になっているワードを検索して検索結果の上位何サイト等をいろいろ集めてみたというものだったりですね、あの上場企業の全ホームページとか、まあ、世界の主要 ISP のホームページ、これは ISP でそもそもブロックされてたらダメだろうという判断で、とりあえず ISP を見てみたりですね、まあ、GDP の上位国の、政府機関サイトであったりとかですね、US アドレスですね、逆に反米国家だったらどうなってるかとか、あるいは金融機関、この辺はもうなんかいろいろとアイデアが出尽くしてですね、ちょっといろいろ見てみたというところにはなってます。あとはあの有料コンテンツとか、あのチケット販売機能サイト、それからあの別途そのスマートフォンのアプリも、それはそれでいろいろに確認はいたしました。その結果を示しているグラフになるんですけれども、影響度というものを判断してまして、影響度の高いものが赤になっています。見てみますと、その東証上場企業のホームページでも、結構何サイトかあるわけですね。こうやってな、どういうことかと言いますと、その全くその通信業界とは関係のない、ごく一般的に存在している企業のホームページでも、リージョン判定を行っている会社があるということは、これはもう、特に必要に迫られてやっているのかもよくわからないんですけど、まあ、社内 SE の趣味なのかなという気もしますが、要はその事前に我々が予測することは多分無理だろうというのが見えてきます。まあ、結果してですね、特にこの影響度が高かったものはもう個別に交渉を行いまして、おおむね解消、現在では解消ができています。で、補足になりますが、影響度というものを、何度だというところですけども、次のページお願いします。ごめんなさい。まず影響度が大きいというのは、もうそもそもサイトが見えないであったりとかですね、そのサイトの主要なコンテンツ、例えばその動画、ページのフレームは表示されるんだけれども、その動画の部分だけがあなたの地域ではダメですとか、そういった風になってしまうサイトを、まあ、影響度がないとしました。次に影響度中というのが、例えばその、なんですかね、その連絡先、例えば通販サイトであればこう連絡先とかですね、あるいはこう管理者の連絡先はこちらみたいなところに、ケーブルアドレスだったら日本のちゃんとした連絡先が表示されるところが US アドレスだとも US の番号になっているとかですね、こういったあの要はそのサイトの表示が大きく異なってしまって、かつユーザー側で回避方法がないというのを注意いたしました。まあ、次に影響度小というのはですね、ユーザー側で容易に対処可能と、例えばその文字がこう英語になってしまうわけですけども、ラングエッジを選択することで簡単に日本語にできたりとか、通販サイトでこう単価がドルベースだけれども、まあ、通貨選択というのタブがあって円にできるとか、何らかのその、回避策があらかじめコンテンツ側で提供されているものは、まあ、ユーザー側で対処可能だろうという判断をさせていただきました。最後の極小というのは、海外判定がおそらくなされていると、ただしユーザーへの影響が事実上ない、ユーザーへの実害がないと考えられたものは極小とのことになる。そうですね、例えば、そうですね、はい、一番そのケース8って書いてます、外見は同じだが HTML ソースに差分があるというのもありました。これは何を言ってるかと言いますと、ソースコードに埋め込まれている JavaScript の例えばその lang イコール US とかになっているわけですね。つまりその何らかおそらくプログラム上で 体外と判定されているわけですけれども、ただし動作上に見た目違いがないわけです。つまりそのよくわからないけれども多分なんとかなっているというところはもう実害がないという意味で極相に、カテゴライズいたしますというところで、いろんな一概にその見えたり見えないかっていうわけじゃなくていろんなその見え方をしてしまうというところがやはりありました。はい、以上。次が最後ですけれども、弊社が今回得られた教訓としましてはですね、ここまでいろいろ見ましたけれども、今回購入させていただいたアドレス、某社から経由で購入させていただいたわけですけれども、決してその汚れていたわけではございません。当然ブラックリストやレピテーション調査でも問題なかったわけですし、例えばその隣におられます風間さんのジオロケーションテクノロジーさんとか等でもですね、そういった調査というのは自主的に実施いただいていると思われます。はい、ただ単にですね、ここは汚れてるかどうかという判断をされてるんじゃなくて、単純に日本ではないアドレスだと思われているだけに過ぎないと思っています。なので何らかの処理を、加えているというのが実態であると思います。ただしそういったリージョン判定がどう運用されてるかというのは完全にこれコンテンツさん側の話になってきますので、我々キャリア側としてはもう実際に調査をしてみるまで全く何が出てくるかわからないというのが現実あるということが認識できました。でこれはですね、おそらく国内アドレスであっても最低限の確認というのはやはりやった方がいいんだろうなと思ってます。特に過去にインターネットでの活動がなされていないアドレスとかは真っ白であるがゆえにどこにも存在したことがないという意味で、例えばホワイトリストに入ってないであるとかといったところで何かしら影響が出てくるときは多分あるんじゃないかなと思っています。組織内に眠っていたアドレスであったりとかですね、今までその経路公募がなされていないというのは例えば危険なのかなと思うところですね。例えばその最近 JB ニックさんからいただいたアドレスあるんですけど、それも実は見えないサイトがあったりとかありました。あとはその、解除交渉結構大変そうだなと思うかもしれないですけど、実際のところはもう管理者とか連絡先さえ見つけてしまえばあとはもう粘り強い交渉、人と人のコミュニケーションなんでこう感情に訴えかけるわけです。こうユーザーの利便性が低下すると結局それって、コンテンツさん側にも何のメリットないんですよねということを言いつつですね、なんとかこうお願いしますということで地道な活動を行いました。こういった活動が多分、運が悪いと発生してしまいます。こういったことをちゃんと社内のコンセンサスを調整した上で、活動をされると非常によろしいかと思います。我々が、お伝えできるこのコミュニティにお伝えできる内容としましては、こういった内容になります。以上です。
はい、貴重な、ご講演ありがとうございます。
はい、
個性があるというところですね。
はい、
QA 等は、3名終わってから、まとめて行いたいと思います。はい、それでは風間さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。松田さんの発表をですね、ちょっと隣でヒリヒリしながら、聞かせていただきました。そうですね、ちょっと個人の、紹介ページがないのでちょっとここで少しお話しさせていただきますと、弊社ですね、実は4月に社名を変えまして、株式会社ジオロケーションテクノロジーを変えました。それまではサイバーエリアリサーチという名前でずっと活動しておりました。特に株主が変わったとかですね、そういったわけではなくてですね、本当に社名を変えてきたきっかけですので、ちょっとこの機会に覚えていただければと思います。であとですね、昨年の7月にですね、弊社もですね、東京に拠点を設けました。それまでは生ガレオフィスでしたので、 あの喫茶店での打ち合わせっていうのも多々あったかと思いますが、あの、はい、今あの、まあ、東京、今の東京のオフィスもですね、ブルックスカフェの一角を借りてますので、まあ、喫茶店といえば喫茶店なんですけれども、まあ、ちょっと事務所を設けたというところだけ、ちょっと先にご報告させていただければと思います。はい、で早速ですね、まずはちょっと移転の履歴の次の方から、お話をさせていただければと思います。はい、第1部のところでですね、まあ、川端さん、ジェニックの川端さんの方からお話がありました、部分をですね、ちょっと別の角度から切り取った資料になります。これ、向かって左側が、まあ、ジェニックの移転履歴になりまして、で右側がですね、AP ニックの移転履歴から、ジェニック分を抜いた資料になります。はい、まあ、ちょっとスケールを変えてですね、まあ、同じような感じで見たらどうなるのかなといったところで並べてみたものなんですが、ちょっとこれ見ますと、まあ、あの JP ニックの方の移転の方を見ますと、2016年頃はちょっと一旦鈍化傾向にあったんですけど、またちょっと増え始めたなといったところが、まあ、見てはマウスがこの辺ですね、これちょっと鈍化かなと思いながらまた復活したなという件数的にはあるんですけれども、まあ、大体比較しますとやっぱりその少しちょっとなんですかね、角度が緩やかになってきたなっていう反面、まあ、AP ニックの方が逆にちょっとなんですかね、こう移転の件数や IP アドレスの、まあ、数自体もですね、すごいなんか増えてきたなという印象が見て取れます。はい、でちなみに同じスケールにするとこんな感じですね。なんかこっちにすると余計なんかちょっと日本、まあ、移転はあるけれども、まあ、伸び率自体は、日本以外の、アジア諸国の方がすごく上がってきてるなという印象を持っております。で、これは、JP ニックをですね、マシアンデザインで、切り取ったやつなんですけれども、まあ、これも川端さんの方の発表にありましたので、ちょっと割愛はさせていただきます。はい。で、一応ですね、11月28日、昨日の夜現在でちょっと資料アップデートしてきたんですけれども、まあ、年度単位で見ていきますと、まあ、それなりにずっと、まあ、2014年まで落ちてきたなといったところからもまた復活し始めて、まあ、IP アドレスも100万単位で増えてきて、2017年度も、まあ2014年以上ぐらいの伸びはこの後あるんじゃないかなというふうに、弊社では捉えております。件数もそうですね、昨年をも超える件数が、今の時点で、行われているというのを見て取れるかと思います。あのこれが全部あのジェニックスのサイトをですね、地味に調べて地味にカウントして集計し直したものになりますので、まあ、皆さんの方でもご確認いただけるかと思います。でちょっと、まあ別のところでも発表したところのアップデートになるんですが、ちょっと目線を変えた形でですね、まあ、国内移転と国際移転の、比率をちょっと比べたものになります。で、まあ、インターライア移転は、定数としては 44.15 で 6% という形なんですが、実はこれ、某所でですね、7月に実は発表したときに資料、同じのを作っております。でこの時は、この 15.60% のところが 12.84% で、IP アドレス数のところで、まあ、割合で 25.91% のところが、7月時点では 23.84% でした、まあ、そこから考えますとこの半年間でですね、まあ、さらに国際移転への、まあ、依存といいますか国際移転の、利益率が増えてきたということが見て取れるかと思います。こちらはですね、まあ、同じく今の数字をですね、ちょっとグラフに年度単位で落としたものになります。14年、15年、16年とですね、まあ、国際移転の割合がすごく増えてきているなというところの印象があります。まあ、ちょっと17年はですね、まあ少し国内のもそれなりの数がありますが、まあ歴史的ペアアドレスのところの移転元が見つかったなどの背景もあって、まあ2016年並みの値がもう出ているのかなと思いますが、まあ、やはり国際移転に頼っているところは、あまり変わらないのかなというふうに捉えております。だいたいまあそれぞれの割合で見るとこんな感じですね。まあ、2014年の時はまあ大体4対1ぐらいで一度の国際展に頼ってたんですけれども、もう比率的には国際展にかなり、まあ、頼っている現状が増えて、まあ、出てきているのかなというふうに思っております。ここからはですね、弊社の方の中華履歴の、まあ、実績の推移の方をですね、この場で共有したいと思います。で、まあ、ちょっとデータの特性上ですね、ちょっと直近まで出しすぎてしまいますと、あの NDA の部分にも抵触してしまいますので、あの一旦ちょっとこれは2017年5月までの資料でまとめております。はい、で、まあ、先ほどのところで割合で比べてみますと、まあ やはり、我々の方の仲介させていただいている件数は50件のうちですね、まあ、4分の1はですね、国際店に頼っているというふうな、傾向が今、まあ、かつて増えてきているというところがありまして、IP アドレスベースでいきますと、よりその分は顕著、40.78% といった形で、国際移転での仲介というのが、数的にも増えているというのが、実態でございまして、実際この7月に、以降ですね、5月以降ですね、のところでもその、まあ、歴史的 PI アドレスが見つかったみたいなところの中でですね、まあ、国内の数もそれなりにはあるんですが、やはりまあ国際的に頼っているところはあまり変わらないかなといったところが現状としてございます。はい。で、これはですね、まあ、弊社の仲介の仕組みとしまして、あの、まあ、最初にお問い合わせがあるんですけれども、まずはあのお金がかかりませんでお申し込みくださいという形のスタンスを取っております。で、申し込み後に相手が決まったら再度本申し込み書をお出しくださいみたいな形でそこから契約に移ってきますので、まあ、割と本気度の測定するっていう意味での申し込み書の点数というのが、推移になるんですけれども、はい、もうそうですね、大体にも多いところではもうこれ 10代後半ぐらいとかですね、まあ、大体毎年コンスタントに IP アドレスを調達したいよっていう形で申し込み書まで出していただける方が毎年2桁ございまして、あとそうですね、移転してもいいよって、譲渡してもいいよっていった方もですね、まあ1桁中盤ぐらい、毎年コンスタントには現れているというのは、まあ仲介の現場ではございます。で、一応ここにはですね、相手方が見つからなくて海外のパートナーのところからですねお願いしたといったものは点数に含まれておりませんので、あくまでも純粋に今国内の中で我々の方に、譲渡してもいいよ、もしくは、移転してほしいよ、まあという形でですね、まあ、成就を希望される、方々の推移というのは見て取れるかと思います。まあ2017年でもそうですね、割とペース的には、まあだんだん伸びてきておりまして、この前の段階のお問い合わせの部分なんですが、2016年は少し少なめだったんですが、2017年はですね、2015年並みにお問い合わせの方が増えてきておりますので、お申し込みまでは至らないけれども、移転が必要だといった方というのは実際は増えてきているというふうに感じております。特に、そうですね、アドレスブロック的にはですね、スラ22とかですね、21、それから20のあたりのところの希望されるケースというのも、最近増えてきたなという印象があります。で、こちらの方はですね、まあ、単価の方の推移になります。まあ、大体そうですね、まあ、2015年のところなんかでいきますと、まあ、これ1700円ぐらいにいってるかなという印象がありつつ、まあ、2016年落ちているところはですね、なんていうんですかね、まあ、単価の推移自体は上がってはきてるんですけれども、移転元さんの傾向としまして、いわゆるその譲渡のタイミングを、まあ、狙っている、もしくはタイミング見計らっているような方というのは割と単価を、上振れする希望を持たれているケースがあるんですけれども、まあ、たまたま何かのきっかけでですね、あの歴史的ペイアドレスをお持ちの方が、まあ、提供してみようといった場合にはですね、あまり価格のところはですね、それほど、強い意思を持たれていなくてですね、比較的、交渉の、余地があったりするといったところが、まあ、この結果に出ているのかなと、はい、見て取れます。で、これからちょっと、まあ、別の軸で見ているんですけれども、まあ、2012年は国内メインで移転しておりましたが、2012年か16年のところで、移転の割合を、まあ、IP ビジネスで見ますと、国内が、まあ、大体6割4割ほぼ移転に頼っているよ。で、海外の移転の頼っているところは、まあ、やはり当初はエピニックが多かったというところはあるんですけれども、まあ、直近2年のところで見ますと、まあ、4分の3はエピに頼っているといったところでですね、まあ第1部の川端さんの発表の方でも、まあ、かなり営業からの移転というのは多いというような話があったと思うんですけれども、まあ、実際仲介の現場でもそのような傾向というのは、あるということが言えると思います。で、今後の予測といったちょっとタイトルにはちょっとどうなのかなという気がするんですが、 まあ、いろんな資金見かけることがありますが、まあ、あの Google さんのところ の, あの IPv6 の普及状況のところのグラフを、私もちょっと参照させていただきました。でこれ見てますと2017年7月の22日の時点でもう 20% を超えるトラフィックが、まあ、V6 のから出ているといったところでですね、まあこの後2019年ぐらいには、まあトラフィックの半分はもう V6 になるんじゃないかなというふうな、まあ、状況の反面、まだ未だにですね、お客様からの問い合わせ等を鑑みてますと、まだその VM の需要源というのが見えてきていないというのが、弊社側からの立場で の, あの感想でございます。で、まあ、それ以下の中でですね、やはりその今後もですね、あの需要というのはです、ね、まだまだあの供給に対して、多いというような状況でありますので、なかなかその供給増加というのはまだ見えてきてないのかなというところはあると思います。でまたですね、あの、まあ、国外の方もですね、あの本当に1年前とかはですね、割とまだアドレスが、まあ、選べるといったら語弊があるんですけども、選べる時代だったと言えると思うんですけれども、なかなかもうここも選べるといった時代にはなってきてないと。いったところとですね、やはり海外の方というのは消費習慣の関係もあるのか、やはりその判断に時間がかかってしまいますと、じゃあいいよみたいな形でですね、まあ、次がいるからみたいな雰囲気もありまして、なかなかその、まあ、日本国内でですね、あのじゃあそれ進めたいですって言いながら会社の決済を待って1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月みたいになりますと、まあ、ちょっと相手方の方も嫌がれる傾向が出てきてしまうので、このあたりその、まあ、ちょっと厳しいのから、まあ、事前の準備が必要かなといったところが、あのそうですね、あのこれからよりあの顕著になっていくんじゃないかなと思います。で、あとあの海外のパートナーの方とかとですね、まあ、情報交換してますと、そのエイリンからの移転のうちですね、まあ、あのエイリン内での移転といったところはまだ8割ぐらいで、2割ぐらいは、まあ、海外にエクスポートされているというような感じなんですけれども、あのまあ、そのほとんどはですね、まあ、ライプやライプテーピニックですね、まあ、こっちの方にですね、あのかなり来ているということで、あのエイリンの方もですね、だんだんちょっと探しづらくなってきている印象があるなという印象があります。ですので、まあ、これも価格高騰にもつながっていくんじゃないかなというふうにはあの感じております。で、まあ、価格についてというところで、まあまあ、単価はですね、まあ、引き続き上昇しているという印象を持っておりまして、まあ、海外の国外のところは、まあ、こちらは、まあ、川端さんの発表でもありまして、まあ、15ドルか16ドルぐらいですかね、現状だと、まあ、やはりそのぐらいかかるかなという印象と、国内の方で、まあ、特に会社までですね、あの購入予算を取られるといった場合には、やはり1800円から2000円ぐらいの、金額の感覚で持っていないと、あの厳しいのかなという、印象を持っております。まあ、お客様といろいろ話す機会があるんですけれども、あまり情報を追っかけられていない会社様の中でですね、未だにちょっと社内で実は上司があの IP アドレス1000円ぐらいで調達できると思っていたみたいな形でですね、なかなかその社内で の, その動き出そうと思ってもうまく動けなかったみたいなトラブルといった話も耳にしますので、まあ、ちょっとこのあたりといったところはあの注意が必要かなというふうに、はい、思います。で、最後にですね、ちょっと移転のティップスということで、私なりにまとめてみました。はい、まあ、そうですね、移転する際の注意点はありますかといったところで、まあ、もう今、国際移転にかなり耐える傾向が出てきてしまいますので、まあ、必要であればもうとっとと、ジェットニック様からあのクリアプロバル取っちゃいましょうといったところが大事かなと。はい、2点目はですね、まあ、おそらく海外の仲介事業者さんもそうだと思うんですけれども、あの素性の分からない範囲であればですね、いろいろ質問には答えてくれるかと思いますので、まあ、そういったところを使う場合にはですね、まあ、あの契約前にちょっとこういうここでどういう評価されているのを調べてみたいな形のことはあのどんどん投げても、いいんじゃないかなと思います。で、3つ目がですね、まあ、これ経験された方もおられるかもしれないんですけれども、まあ、プリアプローバルですら15取ってたよ、でちょうどなんかすら17が出てきた、とりあえずそれ、移転しちゃおうみたいな話をしちゃいますと、そこでもともと取っていたプリアプローバルの番号はですね、無効となりまして再度取得する必要があります。で、これをこのところでですね、いや どうしてまた取らなきゃみたいなところでですね、まあ、結果が来るケースというのも聞いたことがございますので、このあたりはご注意が必要かなというふうに思います。はい、続いては、まあ、期間の、お話になります。はい、大体まあ相手が見つかってからですね、まあ、日本の企業様の場合大体皆さん3ヶ月ぐらいはかかっている印象がありますので、まあ、このあたりは、少なくとも覚悟した方がいい、まあ、これから探し出すみたいな形は1年は考えて、計画をした方が良いと思います。それから、それは20未満のアドレスが見つかりにくいといったところでですね、ちょっと APNIC の履歴、いろいろ眺めてみたりとか、まあ、JPNIC の履歴を眺めたりとかしてました。APNIC の方の履歴で数はそれなりに少ないブロックも流れてはいるんですけれども、国内で振り返ってみますと国際移転ですら20以下で移転していた数というのは実は、全部282件見ましたと11件しかなくてですね、そのうちですねすら20未満というのは、2015年度に2件と、それから、今年1件あっただけで、やはり小さいブロックを国際移転で持ってくるといったところはなかなか難しいのかなというのが移転履歴からも思っております。これ海外の方の業者の事業者の方のですね、まあ、価格設定の話になってくるかと思うんですけれども、彼らですね、まあ、お金の移転のためにその金融機関のですねスクローを使うので、どうしても1取引当たりの手数料がかかったりするんですね。でそれに自分たちの、1取引当たりの、まあ、いわゆる手数料を乗せてきますので、どうしてもブロックが少ない、アドレスが少ないと、単価が上がってしまうといったところもあってですね、なかなかそのまあ、一定に国内の場合はつながっていないのかなといったところが、思うところになります。はい、最後にですね、事前に松田さんのプレゼンの話も少し聞いておりましたので、自分なりの、回答を作ってみました。国際移転した IPv4 アドレスからウェブサイトに日本ではないと判定された場合はどうすればいいですか。実は弊社 の仲介事業者という側面というのは、まあ、本当にごく一部の部分でして、本業はですね、その IP ジオリゼーションのデータベースを提供しているデータベンダーになります。で、我々のところにもですね、使っているお客様からと、まあ、日々、リードバンクが入ってきてたりとかしますので、まあ実際に今ウェブサイトに問い合わせをしていただいたり、それから大体まあ使われているデータベンダーといったところですね、ちょっとそれ赤舞さん載せ忘れてしまったんですけど、まあそういったところにですね、問い合わせをすると、まあ、弊社ですとか、まあ、何社かがですね、そのウェブサイトから変更方法を受け付けてくれるところもありますので、こういったところで地味にアプローチするのがいいかなと思います。で、あと、裏側の方のお話をさせていただきますと、我々その、まあ、弊社はですね、IP アドレスのデータベースを API で提供しているサービスがございまして、こちらはデイリーで補正をかけています。ですので、このサービスの場合には、まあ、ご連絡いただければ、まあ DE 単位で、補正はかけてるんですけれども、まあ、国内のお客様でもですね、その、まあ、国内外判定のデータベースをテキストデータで提供しているお客様に関してはウィークリーで出したりですとか、もう少し大きなデータを出しする場合にはマンスリーを出したりしてるんですね。そうしますと、その、まあ、データの、まあ、変更を必要、まあ、変更のご連絡をいただいてからそれが適用されるまでの間に、まあ長ければ2ヶ月くらいはどうしてもかかってしまうことがありえますので、やはりそのあたりですね、まあ、早め早めに動いていただく方がよろしいかと思います。はい、私の方の発表は、以上になります。
はい、どうもありがとうございました。少しお待ちください。
割とあれですね、ジオロケーションのやつはあの人たちもみんな商売で金取ってやってるんで、なんだかんだ言って2、3ヶ月、2、3ヶ月待ってると大体きれいに変わってるんで、フィール情報が大体きれいになっていればそんなに問題にはならないんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと時間はかかるかなというのがあります。で、私の自己紹介に行きたいと思います。IIJ の小林です。さっきのキャプテコさんの松田さんとかの話がやっぱり多分全体的には一般的で、私のは割と一般的じゃないような内容なので役に立つ情報とには思わないください。どちらかというと松田さんの話でもうこれで十分じゃないのかなと思いながら、で基本的にはなんか最初は1人10分だったんで、私はなんかそこら辺目指していきたいと思います。あとはなんとなく最近の JPNIC の、 移転履歴を見てると、移 点先の事業者さんがの傾向が変わってきたなっていうのはなんか大体見えてるところで、まあ、そういうしょうもないところを置いておいてです、私は、IIJ の小林と申します。で、まあ、何をやってるかと何やっていいかというと、まあ、元々は、IIJ でバックボーンの、まあ、設計とか構築運用などをやっていて、で今はあのサービス基盤本部というところで、IIJ のまあ、データセンターの調達とか運営管理とかバックボーンの設計構築運用、サービス系用のサーバーの構築運用とかサービスサポートとかデリバリーまで全般含めた部門の中で、業務を行っているという感じですね。で、IP アドレスの管理もやってます。IIJ の中では IIJ LIR と勝手に言いながら歩いてますけども、まあ、明確に誰かがやってるわけなくちゃんとやらなきゃいけないだろうって言いながらも誰もなかったんで、なんとなく流れからそのまま自分が今何やっているというところで、IIJ の全体の IP アドレスの割り当て方とか、それから割り振りをどうしていくかの検討などをやっているというのが今の現状です。ちなみに業務文書には書いていません。で、でさっきも出てましたけれども、IIJ の IPv4 だとの移転履歴っていうのを先にお見せしておくと、こんな感じですね。多分で国際移転が1個ある。で、全て直接交渉です。でなのでブローカーさんは、国際移転に使った利用しただけで、それ以外は全部ブローカーさんは経由していません。じゃあなんで、こんだけやってるのかというとですね、なんでこんなことやり始めたかという経緯ですね、実際にはですね、これ2010年頃とか、まあ、そろそろ IIJ も次の事業計画とか考えながら IP アドレスを取っとかない、ある程度見とかないといけないね、枯渇っても言ってるし、そこでそろそろちゃんとやっとかなきゃいけないねっていうところで、まあちゃんと追加割り振り今のうちにしとこうと、もう、そろそろなくなるとアイアナの宣言とかもしてるし、まあやるかというところで申請を2010年末頃と、JP ニックに審議申請を出す、割り振り審議申請を出すべく、材料は社内で材料集めしつつ、どうしてこんだけ必要なんですかっていうときに、これはこう書いたらだろうみたいなことを言うための資料を大体こういうふうに作るんですよ。で、出すためにですね、作っていってですね。で、なんでそんなにいるのっていうときに、割と、IIJ の経営が出している IR 情報で、今後 IIJ ってのはこういうことやっていきますみたいなのが、ドーンと出てくれると、これ非常に役に立つんですね。ここに書いてますよねっていうふうに言って、そうですかって言ってくれるので、大体そういうふうになるんですね。で、そういうふうに出しつつ、2011年の2月から3月頃に、まあ、申請すべく、資料を作っていたところ、残念ながら2011年3月11日2時46分に東日本大震災が起こりました。で、この時は私も JP ニック総会秋葉ホールにいてですね、おっとと思いながら、いたんですけども、そのおかげでですね、災害復旧等の対応で、まあこの 2,3 日後に自分も仙台に、応援に行ったりとかしてたんですけども、そういうことで、振り回されていて、でもその間に世界はなんと AP ニックは待ってくれないんですね。日本が大変なことだから、ちょっと全員こう IP アドレスの申請待ったって言ってくれないんですね。でそこは勝手に進んでいるんです。でどんどん進んでいってですね、なんとこう2000でようやくこう、あ、そろそろちょっとやり直さなきゃって言って、よし出すぞって言ったのが、こう2011月5日に、割り振り申請を、追加割り振りの申請を出しました。で、まあ、それは受理されて、審議始めましょうって言いながら、その10日後に、あ、ごめん、なくなっちゃったっていうのが、AP ニックが2011年4月15日、15日に、発表されたと。で、同じ日の夕方ぐらいにですね、JP ニックから、ということで、この審議続けても意味ないですよねっていうメールがやってきてですね、最後のスラハチポリシー突入しちゃったよみたいな話があって、で JP ニックから、今回採用に至らず申し訳ございませんというお祈りメールではなくて、なくなったけどどうするかねっていうのと、それから残念だけど在庫なくなったんでスラ22日だけ開けちゃうよみたいなメール、まあ、相当誇張ありますよ、こんな話じゃないですけども、そちらの審議に移行しますかみたいなメールがやってきて、はいって言って、せっかく何 B かの申請が、結果はすら22だったというような状況が生まれて、で追加割り振りは間に合わなかったかというところで、じゃあもうこれは移転を考えるしかないという方向に我々は移っていたというところになります。で、まあ最初この話をこのパネルやりましょうという時に、まあ、それなりに苦労した話を書いてくださいって言われてたんですけども、まあ、正直 IAJ という会社 なんで、あんまり社内的には IWS を取り、ま、あの買いますよ、足りますとか移転しますよみたいな話とかって、正直あんまり苦労しないんですね。で、なんだけど、じゃあどのぐらいの時期にどうなるのかなみたいなのをやっとかないと、結局次いつ移転の話をしようかとか、この辺でこのぐらいはやった方がいいかなみたいな、その社内説得ではなくて自分たちがどう行動していくかっていうのがなかなかできないんで、まあ、一旦こうちょっと考えてみるかみたいなところで、まああのあれですね、枯渇の予測グラフ、まあ、某所にあるようなのと、まあ、似てるか似てないのかとして、そういうのを作ろうというところで、過去の割り当て状況とかを全部こう、まあ、ぶっちゃけエクセルですけども、それに当てれてグラフをひたすら、まあ、今でも更新してますけども、こう予測時期をずっと作っていって、やってます。で、まあ、あの、まあ、このグラフのあれも最速だとこの辺、あのゆっくりあのだとこの辺みたいなことをやりながら、あの、まあ、これが、実際に作って、で、まあ、社内にも実際には公開してるんで、IAJ の中のアドレスこういう状況ですよっていうのと、それから、まあ、あの定期的に、まあ、経営的なところにも、あの何か説得っていうわけでこういう状況ですよっていうのを、まあ、話して、まあ、全員でちゃんと認識しようっていうところをあの叩き込んでるだけっていうのが現状ですね。で、まあ、あのそういった中で、あのグラフなんであれ IAJ で作ってるかというと、さっきあの、まあ、業務さんとかだと、まあ、ほとんどが多分インフラ割合で、ああいうのって。なので、あのどこのタイミングでこういう授業やるから、このぐらいアドレス突っ込んでいこうとか、個人ユーザーの B みたいなんでやっていくんでしょうけども、 IAJ の場合ってこれちなみにユーザー割合が大半なんですね。インフラ割合ってよりもユーザー割合が多いです。で、多分ここに来てらっしゃるユーザー割合とインフラ割合の意味は分かるかと思うんですけども、これはあのエンド IAJ の組織ではないエンドサイトに言われてるので、これ割れてしまうとですね、あのそのお客さんが解約されたりとか、状況じゃないと、インフラのようにちょっとこのサービスでもうちょっとこれもうちょっと考えて使えようとか、今まで裕福に与えてたからそれをちょっと詰めろよみたいな話って一切できないんですね。で、お客さんでかつその新規とか追加でお客さんがあの、まあ、来た時にその申請があの割り当てほしいっていう申請を出してるんですけど、それがいやこんなに使うのやめてくれよとか言えるわけもなく、営業がお客さんから持ってきたら何が悪いんだとかなるんで、そこら辺はできることもなく、まあ、あの、まあ、妥当だねっていうと普通に言われてしかないという状況があります。で、まあ、ある一定以上 の, あのアサイメントインド以内であれば、まあ、指定事業者である IAJ が審議して、まあ、あの別にスラ30だろうとスラ27だろうとスラデカロボだろうと、あの自分たちの指定事業者が審議しなきゃいけないんで、なんかちっちゃかったら審議とかいらないっていうわけじゃないですから、審議が一応委託されてるだけなので、まあ、審議していくんですけども、まあ、ある一定を超えると JP ニックへの審議に変わるっていうわけですけども、どちらにしろ割当審議は行うんですけども、まあ、とはいえあのなんか相当おかしな申請じゃない限り、過去 JP ニックの多分断ったりとか、これおかしいですよっていうことは多分ほぼないはずなんですよ。ちゃんと書かれてることが書かれていれば。なので、まあ、通さざるを得ないというところで、まあ、IAJのサービスポリシーには、まあ、割り当ててしまう必要があるので、なかなかあのこういう状況だと、あるとなると、ああいうあの別にどのぐらいのタイミングでどのぐらいのお客さんが来るわけじゃ分かってるわけじゃないんですけども、大体日々あのユーザー割り当てを行っているって考えると、大体このぐらいの時期にもう過去何年間の予測、大体毎月割り当てるアドレスの割り当て状況を全部並べて、大体今後もこのぐらいの割り当ては続くだろうというところを予測しながら、立てていかないといけないっていうところがあって、このグラフが必要だというところになります。なのでユーザーがたくさんついたらこの早く減るし、あのもうちょっと予測以上につかなかったらこのぐらい伸びますよっていうところで、まあ、どっちが嬉しいか微妙ですよね。事業的には早い方がお金儲かってるはずなんで嬉しいし、アドレスの在庫量としては長くとなると、これが枯渇しないようにこの辺のグラフを作りつつ、こういう状況であると理解して、どのタイミングでどのぐらいの補充をしていかなきゃいけないかっていうことを予測を、まあ、あの日々やっていくということが、まあ、どちらかというとその社内説得というよりもあのその状況管理っていうところをやっていくっていうところが、まあ、それなりに大変なところかなと思ってます。で、もう一個、まあ、大変だったねっていう、まあ、 大変だったかどうかは別なんですけども、あったのが、まあ、あのさっき、松田さんの資料に出てましたけども、あのちゃんと移転されたアドレスは何をしていかなきゃいけないかっていうのがあったんですが、昔あの IIJ って36からかもしれないですけども、多分今日の JPOPM の33での33は勢いで打ってしまったかもしれないですけど、多分 JANOM36 ですね。36ですね、ハードル URL の。JANOM36 の時に、うちの松崎が発表してるんですけども、経路配達された話っていうのが、実際にこれ移転したアドレスで起こったから、あのなんか面白そうだねって言って話してみようっていうので、まあ、やってたんですが、何があったかというとですね、これあの移転したアドレスが、これずっと最初 IIJ やってたのが、移転したアドレスが、まあ、実際に使うまで経路候補とか IR 候補の、登録は、まあ、あのゆっくりでもいいよねっていうのであまりしてなかったんですよね。でそう思ってると、なんか別に IIJ で使い始めてるわけでもないのに、なんか変なあのスパムが来てるぞお前のところからみたいな P ちゃんがこう、ふとこうあれですね、ちょっとジャノブメールミスが見てきて、おっとと思って、これなんだろうというので見ていくと、まあ確かに IIJ の持ってる、移転された移転した経路が広報されて、どこぞから広報されていて、そこからスパムテールがメールが飛び交ってるらしいっていうのが、まあ、分かったと。で、なんでそんなこと起きてるんだろうと思うと、あの、まあ、経路候補してなかったねっていうので、まあ、即座に IR 登録して経路候補を始めて、でブロックしつつそのあの経路候補を行っている上流 の, その向こうの ISP に、あのそれうちのアドレスだから変なやつに候補でやめさせろよっていうふうな依頼をしてたんですけども、これがなかなかすごくてですね、あのその時にもあのジャノブ36に行った方は話聞いてて、ほーっと思ったかもしれないですけど、これ別にあの移転が絡んだわけじゃないですね。さっきも出てたそのあれですね、累積 BI であまり使われてないものだと、そもそもインターネットに経路が流れてないっていうものがあって、あのそういうのだと、そういうのを狙ってなんか広報してやってる人たちがいるっていうのがそこで分かったんですね。で、あの日本の累積 BI だと、割とこういうことが起こりやすいと、さっき の, あの別件でエイリンのアドレスを買ったときでも、最近のエイリンを持ってくると、一時期、話題になった、ジャノブのメールリストが話題になった、ボーンリストに入ったままだから経路が届かないという別の問題もあったりするんですけど、これは日本の歴史的 PI でずっと眠って経路候補されてなかったのが、あのちょうどうまくいいタイミングで移転のタイミングを前後して経路配属しやがったという件です。なので、これ、この移転元の企業さんが、移転して、IA というか、まあ、別にこう移転せずにそのまましていたら気づかないうちにずっとこうハイジャックされた状態になっていたかもしれないという状況があったというですね。で移転は実際にはあのここで行ったこの日で行ってたんですけど、あの実際にあのその経路候補を受け付けた、事業者があの ISP が言うとちゃんと勝手に変な経路を投げたんじゃなくて、ちゃんとこう申し込みを行ってこの経路投げるよって受理されてっていう LOA をちゃんと交わして、やっていた。で、あのその移転元の会社のドメインとよく似たドメインを取って、で勝手にその会社の人の、そこに昔のフーイズに書いてあったあの責任者みたいな人の名前を使ってサインして、でそれを申請で出して、偽装して、やっているというのがあって、でそれが受け付けられて経路候補始まってっていうのがやっていて、で IIJ が認知するまでは、ここまだ IIJ で経路候補やってないので、その間に何かやられたで気づいたんで、それを停止させながらいろんな処理をしていきましたっていうのがあります。で、まあ、まあここであのここで出て最終的にはあのネットワーク的には、まあ、ちゃんと移転終わったらあのその経路はちゃんと自分のところから投げときましょうね。で塩漬けしてる、まあさっき言ってたその特に海外から移っていくとジオロケーション変わっていくのに、まあ、数ヶ月かかるんで、まあ、積極的に変えてもらってもいいんですけども、まあ、待って変えましょうかとかやってると多分 2,3 ヶ月はそのままっていう場合もあったりするんで、できるくらいその間も変なことが起こらないのにとっとと経路候補とかしましょうっていうのがあるんですけども、これ実際にはですね、あのそれだけの問題じゃなくて、あの大元の移転元の企業さんも私文書偽装されたりするんですよね。でなんで、実際にこの報告を作る前にそのIIJ 直接やってるんで、 そのまま見て、本社 の偽造文書を手に入れてきましたよ、ほら、こんな感じでって、大元とかくれたんで、こんな風にやられてますよみたいなやつで、まあ、もし法的になんか訴えかけたい、訴えなきゃいけないっていうのが会社で、まあ、それなり の名前が並んでる会社さんなんで、ものがあったら、まあ、やってください、ね。うちはそれ以降のインターネット上のことに関しては、IIJ が全て対応するんで、そこは気にしなくてもいいと。っていう状況をやっていたっていうのが、まあ、一つ、まあ、教訓があるんで、多分今後同じようなことされる時でも経路方法を早めにやるっていうのは結構重要なんで、そこだけ、覚えておいてもらえばいいのかなと思います。で、大体このとこなんですけども、まあ、あとは IIJ はさっき言ったように直接交渉してるんで、実際に、私が、見積もりを作ってこのぐらいで買いますよとか、まあ、実際に全部買うかどうか別として移転でこのぐらいの対価、まあ、いろんなやり方あるんですけども、結構たくさんの多岐によるやってるんで、単純対価だけでやってるわけじゃないんで、いろいろパターンがありますけど、まあ、そこら辺はあんまりこういうところで話すのあれなんで、飲んでる時にすごく聞いてるから何をやってるかぐらいは教えますけども、やってたりとか、移転のスキーム、こういうふうに進めるんですよ、移転元は割と皆さん事業者なんでどういうことをやるかは分かるんですけど、移転先は分かるんですけど、移転元の会社って一回やったら終わりなんですよね。ほぼそうするとそんなに深く内容を知ってるわけじゃないし、かといって自分で調べまくってこうだしょっていうことのこともできるようもないとなると、割とこう行ってこういうふうにやるんですよって、こういうふうに進めますよというのと、まあそういう対価がさっきの譲渡のような対価が絡むのであれば見積もりを提出しますし、で、私の方で、契約書なり覚書なり作ってこういうものをまず交わしましょうと、でそのやった後にこう進めましょうねみたいなことは全部やってます。で、本来はまあ売る方なんだ、自分からすると売る方なんだからそっちで作ってくれるって言いたくなるんですけども、さっき言ったらまあ1回限りなんで多分分かんないですよねっていうところが多いんで、苦労するんだったらこういうテンプレをあげますよっていうのでやりましょうってなってます。で、割と最初にお見せしたようなこの辺のダーッと並んでる企業名とかなので、まあ、この辺のホームのチェックは全部通してきてるんで、まあ、大体それなりのところになってるのかなっていう感じですね。はい、なんとなく役に立つかどうかわからないような感じですけど、以上です。
はい、3名の方どうもありがとうございました。はい、それではですね、まあ、だいぶ時間が皆さんあれなんですけど、ディスカッションまた Q&A の方に回りたいと思います。まず皆さんの方から、ご質問、ご意見はないか、ご質問等ありましたら、お願いいたします。せっかくの機会なんで、ぜひお願いします。特にアドレス移転を考えてらっしゃるとか、直接やってらっしゃる方とか、ご質問ありませんか？ないですか。でちょっと先ほど、私の方から1個いいですか、松田さんの方にを、ね、ご質問したいんですけど、4社が絡んで、ブローカー4社が絡んで何か調整されてるとかっていう話があったと思うんですけれども、4社っていうのはどういう4社なのか、こっちは国内と
A 社と3移転元とそれぞれの仲介業者
で、4社が顔を合わせる必要はない。
あ、それはないんですけど、我々から見えるのはあくまでその国内側の我々の仲介業者なんですけど、その、海外、その移転元の方の仲介業者も社内では余震調査をかけたというのは、まあ、必要に応じて、まあ、対処は必要だったと思います。
なるほど。
直接移転元さんの方は
分かりました。ありがとうございます。他ご質問ありますか。ちょっと今唇を切ってみましたが。ないですかね。今日 10分ぐらいでプレゼンしてくださいってことで、その後あの聞きたいことあのこういうことを聞きたいなっていうのをちょっと箇条書きで書いてたら、それ大体もうスライドに入ってて、もう皆さん10分以上のもう9ヤード部分まで入ってプレゼンをしてくださって、なんか立派だったんですけれども、じゃあ、もう一つよろしいですかね、会計について、どういうふうに資産整理しているかとか、その辺もし、教えていただけるようであれば、教えられる範囲でお願い、お二方にお願いしたいんですけども。
はい、ケオプティコムです。ですね、あんまりまあ詳細にはちょっとお伝えできないんですけれども、購入したアドレスかなり大きいブロックで購入した場合は、いきなりそれを全部実際に使っているわけではなくって、必要に応じてこう随時配列していくという形になります。そうすると、一括でも損金計上とか費用化、をするか、もう本当に年単位で繰り延べていくんであれば、一旦はその流動資産として計上するととても結構そのケースバイケースで、弊社の経営部門と調整しながらやっているというのは実態としてあります。なので資産計上する場合も、ケースバイケースがございます。
まあ自分なんか最初は悩んでたんですけども、まあ、この業界では一番最初に頑張ってそこを突破していただいた桜インターネットさんというのはですね、まああれでいろいろこうね、なんかこういうふうにやりましたっていうの、こういうふうにやればいいんですよっていうのを結構いろんなこと発表してくださってたんで、一応それをテンプレートして、でまあ財務とかに持ってって、こういう他ではこういうなんて、こういう形で税務署とお話ししてみたいですよっていうので、まあ同じような考え方で、まあ監査法人とどういう処理の仕方がいいのかねみたいな話を、まあ、財務の方でまとめてもらうという感じでやっていますね。なので、まあ、大体は、まあ、あんまり変わらないと思うんですけども、まあ、基本的にはもう財どんといきなりなくすのはできないので、在庫資産のような形にして使ったら除却みたいなとか、使い方によって使い方、まあ、同じパターンでやらないと結局後で問題なんで、まあ、そういう財務とかその監査法人と調整して話して、この形で扱いましょうというのを決めた上で、なのでそれは多分それぞれの会社のアドレスの使い方にもよるんですよね。さっき言った IA だとその法人のお客さん向けの割り当てがあるんで、結構長く持ったりしてるんですけども、結構その辺で多分大変だと思うのは、長期にわたって資産というか財宝っぽくやってしまうと価値が減損してないのみたいな話が出てきたりするんですよね。で、その横でかといってじゃあIP アドレスって明確にどこかでいくらって決めてくれてる相場ってないんですよ。あくまで相対だし、さっきのじゃあブローカーさんのサイトになんか直近のアドレスいくらでやり取りしましたよとか載ってるけど、じゃああれが相場ですとか、それからあれがまあ土地の価格みたいに路線価ですみたいなって言っていいのかっていうと、別に信用できる情報じゃないですよねってなるんで、じゃあ信用できる情報がどっかにないのかって言った時にないんですよっていう、なのでそうするともうじゃあどういう価格っていうかその資産設定するのかっていうのはもう完全に財務とかまあ、税務署だったりとか、とかでこう調整してもらって、こういうふうに扱いますって社内で決めてもらうっていうふうにやっていかないといけないっていうところだと思います。でそこはまずはもう最初に自分たちの、事業所の中でこういうアドレスでどういうふうに減らしていくのか、だけど一気に減るんであれば一気に移転して一気に使うんであれば、それそういう時の、処理の仕方はあると思いますし、まあさっきゲームさんも言ってたように我々も一気に減らないんで徐々に使っていくって形になると、それのに向いた、処理の仕方っていうのがあるんで、これがパターンですよっていうのはないと思うんですけども、まあそれぞれの事業者でどういうふうな使い方をするのかっていうのを考えながら、調整してもらうっていうことになるんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。他会場何かご質問ありますか。はい。
JP インクの佐藤進です。ちょっといくつかあるんですけども、まずちょっと風間さんに価格のお話ちょっと価格上がってるっていうお話、ありましたけども、はい、まあ、オークションの落札単価見ますと、確かに大きいブロックの方は2、3年前まで大体10ドル以下ぐらい、単価10ドル以下ぐらいだったのが今10ドル以上、もう10ドル以下ってもう多分ほとんどないと思うんですね。ただ一方で24とかのアドレスに関しては15ドルぐらいで割と高止まりしてるイメージがあるんですけども、うん、
はい、
その辺なんですかね、なんでそのいわゆる、ブロックによる価格差が、単価の価格差が縮まってきてるように見えてるんですけども、その辺の印象ってどうなんですかね。
今のお話はあれですよね、その海外の仲介事業者などのところで、はい、まあ、例えばそれ24の方の単価はそれと上がってる、まあ、それは24の単価と、まあ、それは16の例えば単価の幅が以前はすごく大きかったけれども、ただ縮まってきたというところですね。はいはい、おそらく、まあ、そうですね、傾向としてはあると思います。で、まあ、これはあくまで個人的な感覚ではあるんですけれども、まあ、やはり仲介事業者側の方が取る、まあ、いわゆる手数料の部分のところといったところが、やはりその小さいブロックですと単価が高くなってしまうためになかなかメイクしなくて、そういったところで若干動きがあるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、ただ彼らとしても必ず必要なものとしては、まあ、エスクローの手数料など必ずかかる経費がありますので、まあ、そこはやはり下げきれなくてですね、そういった意味で ある程度のところまでは縮まるかと思いますが、まあ、それ以上のところは難しいかなと。どうしても彼らはその一致取引に、なんですかね、まあ、規模はアドレスは大きくても小さく、一致取引は一致取引ですので、そのあたりのところも背景があるかもしれないです。
はい、分かりました。ありがとうございます。はい、あともう一つなんですけども、その、まあ、国内での需給の、話で、まあ、国内だと、まあ、いわゆる供給がなくなってきているという話だったんですけども、でも、まあ、世界的に見ると本来であれば日本ってどちらかというと割と供給源になっててもおかしくないぐらいの、まあ、その過去のアドレスの割、分配が多かったと思うんですね。でそこがいわゆる本当に出物がなくてなのか、いわゆるそのマッチングがうまくいかなくてその成立してないのかっていうところはどっちなんですかね。
答えになっているかどうかがちょっとわからないんですけれども、ポイントは、歴史的 BI アドレスをお持ちの方の、まあ、意識がどこにあるのかといったところがあると思います。個人的な感覚です と、今まだ保持されているというのはあまり使われていないようなところというのは、そもそもそういうことをあまり意識されていなかったりですとか、まあ、もしくはそのやはりまあ、大学さんとなかなかその立場的にそういったところにはそのこう踏み出せないみたいな背景等があるっていう、このあたりがあるんではないかなと思います。実際そのやはり直近の中でですね、出てくるその歴史的 PI アドレスのお持ちの方というのはなかなか、まあ、そこまで出すモチベーションがなくてですね、まあまあ、結構探されている方は普通にネットワーク担当者に連絡されたりですとか、まあ、いろんなアプローチされているかと思うんですけれども、まあ、それでもまだなかなかその本来の意思決定を持てるような人まで届いていなかったりですとかっていうところがあるんじゃないかなと思います。はい、ですのでまだそういうところにたどり着ければまだまだ、まあ、多くはないと思うんですけれども、移転というのは出てくるんじゃないかなと思います。
逆に、まあ、もじゃあ頑張って説得すればもしかしたらもっと掘り起こせる可能性があるっていう感じなんですかね。
どうでしょうか。まあまあ、国内としてやはりそういうあたりに期待をするか、はい、もしくはなかなかそういったところもとはいえ今までもいろんな業者様がもうかれこれ6年とか7年ですよね、皆さん少なからずアプローチをされてきて今ここに立っておりますので、そこはなかなかもう難しいハードルというような認識をするのも必要があるかもしれないですね。はい、
わかりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
はい、いろいろ貴重なお話がありましたね。リディの太郎です。慶応さんの話がものすごいためになるノウハウ嬉しいだなと思って聞いたんですけど、いくつか質問があって、一つは
風間さんに聞いたら答えてもらえないと思って小川さんに聞きたいんですけど、あの相手ってどうやって探すんですか？そのブローカーが6年かけて難しいって言ってる相手をどっから拾ってきてるんですか？
あんまりこういう場でもうちょっとこう飲んでる場だから言うんですけどね。簡単に言うと、あの割り当てをしている、多分 NGO にしてなんですけども、相手って割り当て割れて多いですよって言った通り、法人割り好きなんですよね。で、相手って古いっすねっていうところですよ。
はい、じゃあもうちょっとお酒を飲んで聞き出すことにします。で、2つ目なんですけど、慶応さん の調査2が、あれまさに汚れてる、IP 的に汚れて、レピュテーション的に汚れてるわけじゃないけども、サービスの実用に対して支障があるっていう、大変、一番ユーザーに使ってもらうにあたって大変な部分だと思うんですけど、あのサービスって売ったりしないですか？あれ相当大変だと思う。
あのリストを売ってほしい。
ああ、そうですね。調査2の、リストが公開するとかでもいいです
けど。あのリスト、
はい、ノウハウという形で全然
あれは、はい、いや絶対やらなきゃいけないなとお話を聞いてて思いました。
はい、
レピュテーションリスクではなくてサービスリスクなんだなと思って皆さん要はサービスするにあたって国別のリージョンの ACL とかかけてらっしゃるってことですよね。サービス、
そうですね、本当にまちまちでした。それで結構メジャーな、例えば名前出せないんですけれど、多分皆さんが使っておられる SNS でも実際ありましたし、まあ、かたや全くその関係のない普通の一企業のなぜやっているのかもよくわからない例えばそういう企業さんに実際問い合わせると、ちょっと過去の担当者があったんでよくわからないんですみたいな言われたりですね。そういうところなので、まあ、ちょっとなかなか実態を本当に我々もどうしたらいいかって分からなかったところなので、まあ、そのあたりは経験としていろいろお伝えできると思います。
これはあれですかね、1年待ってたら、その調査繰り返して1年待ってたら徐々に減ってそのうち綺麗になるものなのか、要はその浸透している、要は BGP 対 IRR が浸透している状態なのか、やっぱ個別に問い合わせないと開かない両方あったと思うんですけども、
はい、
後者って結局何件ぐらいあるんですかね。もっとボスのリストにもよると思うんですけど、
我々が見つけた中では多分自動的に開いたのはそんなに時間かからないと思うんですね。で、多分そうですね、数ヶ月以降は方法を手動でフィルターをかけておられる方とかが大半だったと。まあ、ちょっと数は今すぐ出てこないんですけど、まあ、結構皆さんご存知のサイトとかを意外にあったりはしましたね。それ以上はなかった
。多分ここにいらっしゃる皆さん同じ問題に突き当たると思うんですけど、必要なことなんだろうなと思うので、ぜひノウハウを共有できる範囲で、もちろん自社のノウハウっていうのもあると思うので、共有していただければ皆さん幸せになるというか、オペレーションが幸せになるのかなと思いました。で、3つ目はこれはお三方に聞きたいと思うんですけど、これどっかで資産価値ゼロになると思うんですけど、いつまで頑張りますか？ならないと思ってるのか、ちょっとこれ多分ずっと買い続けなきゃいけないですよね、 V4 の世界が残る限り。だけどどっかで頭打ちすると思って、で頭打ちしたらみんながしょうがないから V6 だなって言い始めると、ガクッとこうなんか紙くずみたいな値段になる。
多分どこまでまず必要かっていうのはあると思うんです。会社の規模にもよりますし、まあ、我々レベルでいきますと、まあ当面はとりあえず必要量を確保できたと思ってますので、まあ例えばその IPv6 がすべからく皆さん対応していただければ、多分キャリアは最後は最後まで V4 をフォローしないといけないので、コンテンツさんが皆さん、よく早く対応していただければ、 我々としては助かるなと思います。
でも、うん、あんまり、まあ、逆になんかそうなってくれとか僕が早くそうなってくれって思う。もうなんかグラフ見ながら次いつ買おうかなとかいつ移転してもらおうかなみたいな探すの もうそもそももともと始めた時に、まあ、みんなこう IPv6 のああいうね日を見たらあの外見がサミットだけど、まあ、あと5年からあと10年からだんだんあの V4 はいつまでっていうのはもうなんかもうバザードの中で誰もこう言っちゃダメみたいな風になってるもうそれ言っちゃダメいつ終わるのみたいなってあなんでもうだんだん分かんなくなってきてもうとっとと終わってくれたらいいなと思ってる方なので、あの V4 の価値ゼロになったねっていうか個人的には嬉しいです。でまあその時にはあのどうなんですかね、どうしてもなんかあれですよね、あの未だにこうインスは必要なんですっていうのという人がいるのと一緒でどっかは残ってるんじゃないかなみたいな。で多分割とあの法人向けの IGN は法人向けの ISP なんで割とどうしてもっていうところは多分残るんじゃないかな、うん、VPN 用にもうあの向こうの会社向こうの組織が V4 しか無理なんですみたいなとかあったりとかなってくるんで、まあそういうのもあるかなという気はしてます。
多分あの今はまだその移転で賄える範囲とみんなが思っているから移転で成立してるんであってそこに資産価値がついてると思うんですけど、どっかでなんか売り抜けたもん勝ちであと道具に捨てろみたいな世界が来るのか来ないのか、みんな来ないと思って頑張って買ってるのかなっていうのが個人的には気になっていて、最後に高値で掴まされたらちょっと悔しいのでどのぐらいまで頑張るかなっていう、あの、まあ、おっしゃっていただいた通りユーザーさんに割り当てるっていうのとそのビジネスユースの方々に払い出さなきゃいけないっていうモチベーションの違いとかそこに対するあのスタンスの違いっていうのがあるのかなというふうには感じました。ありがとうございます。
あのさっきあの1点だけちょっとコメントで言うとさっきあの増田さんがやってるあのフィルターとかアドレスがで使えるのかどうかっていうチェックっていうのがあるんですけども、あのその逆の方のチェックっていうのは結構大変だなっていうのは結構中で話していて、あのアイボールに割り当てるアドレスのチェックなんですよね、あの増田さんのおっしゃってるのって。でサーバー側に割り当てるアドレスってどうやってチェックするんだろう、その世界から見てもらえるのかって時に見えねえって時にじゃあ誰に開けてっていうのって分かんないんですよね。でお客さんが見えないって言った時にその海外の拠点からお前のサイト見えねえって聞いてるのにあなたはどこなのどこのアドレス使ってるんですか、どこまでトレースするトレースってなんだよみたいなこと言われた時にどうやってそこのどこでフィルターかかってるんですかっていうのを探すとかっていうのは結構これ悩ましいんじゃないかなだって結構だからあれだとあの国際転送アドレスを同じように調べようかって言ってても逆方向が調べにくいんで果たしてこれを IA が法人向けに本当に使うのかっていうところは悩ましいと思ったりします。アイボールに言われてるんだったら同じく見えませんって言われたら同じように自分も見てあ見えないねって言ってさっきみたいに開けてっていうのはこれは多分簡単というか難しいかもしれない簡単なんですよね。でも逆方向は結構厳しいな。
厳しいですね、うん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。谷崎さんよろしいですか。あの、はい、手短にお願いします。
手短に、はい、はい。
あ、ポリシーワーキングの対策です。なんかお金の話がバレバレできて、なんかあのマグロの相場の話してるのかなみたいな、なんかそんな気がしてきたんだけど、あの移転ずっとやられて、なんかこう、今のポリシーの中でやられてきたと思うんですけど、例えばこんなポリシーがもしあったとしたら、もっと楽に移転ができたんではないかとか、なんかそういうのを思い当たるところがあったら、お聞かせいただければなと。特に思い浮かばないっていう、あの何を思ってるかというと、なんかあのさっきの AP ニックの話ではあの AP ニックのポリシー支部の話ではないですけど、なんか日本人って割と決められたルールの中で頑張ろうとしてする傾向があって、であのインド人とか中国人とか俺のビジネスのためにポリシー全部変えてやるぜみたい なんかそういう勢いがあるので、そう思うとなんかあのなんだろう、皆さんがやりやすいようにポジションを変えていくっていうのは十分ありなんじゃないかなと思ってこういう質問をしてみました。
いや、そういった意味ではあの JP ニックでの移転ポジションを決めようというふうにあの審議しないって勝ち取ったのはあの良かったと思ってあれを AP ニックと同じように審議するって言ったら多分そっちが大変って言うだけで、 あのだけど、あの需要と供給という面では日本の国内にあるアドレスってそれなりにありますよねっていうのがもともとあったんで、あの相当なことにならない限りは海外からの移転っていうのはそんなにめちゃくちゃやらなくてもいいはずっていう中で、まあなんだから JP ニックの中だと変に海外に出されるもう日本などで納めようぜって言って、あのみんな審あのみんなどうしましょうというふうに AP ニックは審議するっていう可能性があるって言ってるけど、あのまあ一旦はあれですね、 AP ニックも審議しないみたいな話になって、でもやっぱりするぜみたいなだと思うんですけども、 JP ニックはもう審議しないって決めたのは、あれは自分は非常にあのプレイヤープロローいらないですし、人だらけっていうところは、まあ、あとはもう事業者がめちゃくちゃその買い占めて、なんかどっかに売るみたいな、そういう変なやり方をするようなところが出てこなければ、あのルールは成功だったねっていうのが最初の結構思いだったと思うんですけども、それが今のところうまく回ってるのかなっていう気はしていますけど。
はい、ありがとうございました。それでは、時間になりまし、ちょっとオーバーしたんですけど、なりましたので、これで終了したいと思います。私、いろいろこういうのをあの移転のセッションとか聞いてきたりしたんですけど、かなり今日のセッションはいいセッションだなと、自分で、
コーディネーターが褒めて
はい、参加者の方、あの貴重な、情報をいただきましたので、拍手でお願いいたします。ありがとうございました。